聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山ひとしです。
聞かせられないラジオです。
極めてオタクオーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
林田さん、
はい、
聞かせられないって、
ええ、
毎週申し上げてるのに。
僕なんか怒られてるみたいなんですけど。
いや、私のこの感情のほとばしり、
高ぶってますね。
この番組を大晦日に聞いてくださっている皆様、
はい、
そして新年に聞いてくださっている皆様、
はい、
あるいはユーストリーム、 YouTube、 ポッドキャスト、それぞれかと思いますけれども、
うん、
何しろ2011年、平成23年中は本当にたくさんの皆様にこの番組を可愛がっていただいてありがとうございました。
ありがとうございます。
ネット局も長崎佐賀から山梨宮崎岩手熊本と増加、
うん、
さらに今年はNHK ラジオに取り上げていただきました。
しかも全国放送でしたからね。
亀渕明信さんからは、
はい、
何を言ってるのかよくわからないけれどもなんだか楽しい番組だねと褒めていただきました、
今あなたが座ってるその横の椅子にお座りになってましたよ。亀渕さんが
座りました。
はい。
そしてバンダイチャンネルライブでは電撃ホビーマガジン副編集長とプラモデル対決もしました。たくさんの方にアクセスをしていただきました。
はい。
長崎経済新聞、
はい、
新聞赤旗、
うん、
様々なメディアにも取り上げていただいて、
そうだね。
そして今日はなぜかライブドアの記者の人が、
あ、そうなんですか、
このスタジオになんだか見に来てる。
いきなり本番で紹介されましたけど、いきなりやおらカメラ構えました。
カメラ構えてる。
我々 V サインなんか出したりなんかして
V サイン
なんちゅうラジオ番組ですか。
ノリのいい方ですね、記者の方ね、まだ名刺交換も何も
してないんですけどね、
はい。なんだか所用で長崎にいらっしゃってて、ついでにこのスタジオに姿を現したらしいんですけど、
ぜひ取り上げて、
せっかくだからね、取り上げていただけるといいなと思いますけれども、はい、まあ、いずれにしろですね、キカラジメイトの皆様の当初から始まった動きもいろいろあったようです。はい、NHK にもですね、キカラジを取り上げてくださいという当初があったと、
はい、
NHK の方から聞きました。ありがたいことでございます。本当にありがとうございます。新年もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では改めまして、
聞かせられないラジオ、この番組は NBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送、 MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、 RKK 熊本放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上5局をネットしてお送りします。
キカラジさんインタビュー。ちょっといいですか。
聞かせられないラジオ。
はい。聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
すみません、
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられないラジオって。
聞かせられないラジオ。
そうじゃなくって、聞かせられないラジオって何なの。
聞かせられないラジオですから。
聞かせられないラジオだよね。
聞かせられないラジオですよ。
聞かせられない。
聞かせられないからね。
そうそう、
聞かせられない、聞かないでって言ってるのに。今日のテーマは
大雑談大会。
ではメッセージを紹介していきましょうかね。
ライブドアの記者の前で噛まないように。
じゃあ林田さんが紹介。
そう言っておきながらまた初見で俺に渡して。
大丈夫、日本一なんだから。
噛ませようっていう魂胆ですね。
いやいや、林田さんはね、生まれてから一度も噛んだことがありませんからね。
毎週噛んでますよ。金丸蔵さん、
はい、どうも。
林田さん、村山さん、こんにちは。
こんにちは。
毎日が筋肉痛、腹筋丸蔵です。
お、
そうだ、突然ですが12月10日長崎県諫早市出身の脚本家市川新一先生がお亡くなりになりましたね。一報を聞いた時は大変ショックを受けました。市川先生といえばウルトラセブンをはじめ、傷だらけの天使や私が愛したウルトラセブン、この番組でも、ね、取り上げましたけどね、映画、ドラマ、舞台などさまざまな脚本を手掛けてこられた日本を代表する脚本家であることは、キカラジメイトならずともご存知のことでしょう。
はい。
大学時代は村山さんも市川先生の講義を受けられたとか、以前僕も市川先生オリジナルの脚本でミュージカルをやらせてもらい、
すごい、
先生とも何度かお会いしましたが、子供好きで気さくに話してくださったことを昨日のように思い出します。心よりご冥福をお祈りしますと頂戴しました。
日本大学芸術学部の先輩にあたるんですね。で、講義をもう今から20年ぐらい前になりますけれども、 講義をお持ちで映画学科の授業だったと思うんです。私あの放送学科なんですが、芸術学部っていろんな学科の授業を受けることができるんですね、うん、でとても人気のある授業で、どういう内容かというと、ウルトラセブンをみんなで見て、その時市川先生がお書きになった脚本の解説をするという、
夢のような授業ですね、
すごく人気のある授業でしたね。
なんかそういうのが大学時代にできたってのは幸せだね。
今思えばもっときちんといろんな授業を受けておけばよかったと大人になってから思いますね。
僕はその頃土木工学科で橋の設計してた頃だね。
おお、いい橋はできましたか。
いい橋できんやったね、取れんやったね、その単位はね、測量とかね。あの長崎ご出身ということで、今回はその長崎でのねご葬儀もあったりとかしたんですが、うん、役所広司さんがコメントもやってらっしゃいましたけど、僕にとってもね、あの、まあ、KTL で放送されましたけど、親戚たちという富士系のドラマがあって、はい、それ諫早を舞台にしたあのドラマで、うん、それ本当あの大学時代でしたか高校時代でしたか、とても人気というか話題になりましたね。舞台になった喫茶店がね、大学時代のねデートコースだったんですよ。
林田アナウンサーの
あの千々岩というか、あの、そうですね、立花湾とかが見れる、
まあ、
とても素敵なロケーションの喫茶店でしたね。あらあら、
これは飛んだこぼれ話が出てきましたよ
いやいや、ね、市川先生のお話でしたもんね、うん、
それから長崎市のグレートサラリーマン、はい、リアスさんのメッセージです。
いきなり渡すのは、わあ、たくさん書いてあるな。
今届きましたこのメッセージね。
あ、先ほどあの、うん、ディレクターが持ってきた内容ですね、
はい、ガンモト英二君が持ってきましたよ。
毎週配送中の車内で、あ、配送関係のお仕事をされてるんでしょうか。
はい、そうですか
見逃しませんね、聞き逃しませんね、そういうところ。
はい、そうですって言ってください。
いや、そこまで強要するんですね。
当たり前じゃないの。
はい、そうです。
はい、そうでしょ、
よく知りませんけど、確認しようがないんですけど、ニヤニヤしながら拝聴させていただいています。
はい、超ですか。
はい、超ですよ。
超ですよね。
先に言っていいですか。
どうぞ。
はい。今回の大雑談大会につきまして、どの作品にしようか悩みましたが、やっと決まりました。
ね。
一旦は物語も完結しましたが、読者のラブコールのもとパワーアップして復活した月刊アフタヌーンに連載中の原始圏です、
うん、原始圏、はい、
原始圏とは、これアクセントこれでいいんですか。
原始圏、原始圏じゃないかな、どっちかというと
原始圏ですね、うん、大学のオタク系サークル現代視覚文化研究会、あ、原始圏ですね、の略称で、物語は本作の主人公的ポジションオタクなのにオタクに染まれずにいる笹原幹事、見た目は全くオタクっぽくないのにゲーム、主に格ゲー、格ゲーって何ですか。
格闘ゲーム、
あ、格闘ゲームの略、はい、格ゲーの腕前が全国レベルのイケメン高坂誠、そしてこの高坂に惚れたオタクではない一般人春日部咲の3人が物語の舞台である CO 大学に入学するところから始まります。当初は笹原中心に物語が進むのかと思いきや、笹原の平凡さからか個人的な主観ではありますが、笹原たちの一つ上の先輩婦女子たちから受けキャライメージを持たれているマダラメが主人公になったように思います。その他にも個性的すぎるキャラクターが多数登場するんですが、ただでさえ長文になってしまっているので、ぜひ一度読んでみてください。ではでは、おいただきました。
もう私たちが紹介するまでもないという感じでしたね。全部なんかこう教えてくれた。私がですね、はい、仲良しにさせていただいている坂本悟さんというシンガーソングライターがいらっしゃるんですが、はい、坂本悟さんがこの原始圏が大好きで、
絶賛、
うん、俺オタクじゃないんだけど、うん、と前置きした上で、ええ、この原始圏は人に勧められて読んで、はい、入りたくなったって。
ここに？
なんで俺今大学生じゃないんだろうっていうぐらいのめり込んだ作品で、熱心なファンが多い作品ですよね、原始圏ね。
へー、復活して連載中と。
多分林田さんもハマると思いますよ、この漫画は。
うん、チェックしとこうね。原始圏ね。
なんかメモしてますよ。
そうそう、俺最近メモしないと忘れんだよね。スマホはね、もう最近メモ道具になって、俺だんだん。だんだんでね、メモするのもあれでめんどくさくて、最近は写真がメモ代わりになってきたね。
あ、わかるわかる。
世の中便利になってきたね。うんうん、
便利ですよね。私はですね、それを通り越して今手書きのメモ帳に戻ってきました。
あ。一周ぐるっと回って、
うん、もうここにしか書かないって決めて、
ああバラバラになる
か、ね、あちこちにねメモしとくとね、メモしてたことを忘れちゃうんですよ。
確かに確かに、
うん、まあそういう意味でスマホとお家の PC と同期させて、うん、一箇所に集中しようということなのかもしれないけれども、なかなかね、
うん、最近でもクラウドっていうものの考え方はもうその時のまんまでどんどんどんどん貯めていくのがスタイルなんですってね、うん、で検索が早いから
今こう整理しないというのがあのこういう保存の方策だっていうふうに読んで、なるほど時代は変わったなと思いましたね。
未来来てますね。
来てるね。
じゃあその未来を描いた映画についての感想文です、はい、
そのさ嬉しそうに下り顔で俺に初見のメモを渡すのはさ
大丈夫
大丈夫、
林田さんなら、
はい、そう、はい、青ラジさん、長崎市にお住まいの42歳の方です、
おじさんじゃないかない
きなり間違いで、荒おじさんね、
荒おじさん、
はい、先日映画リアルスティル見ました、うん、予告を見た時は予告でネタバレじゃん笑いと思ってたんですが、いろんなネタがこれでもかと入っていて、それだけの自信作だったかと納得、そして胸が熱くなりました。おいら的に日本のアニメをフューチャーした部分があり面白かった。これを見て手塚治虫さん、浦沢直樹さんの漫画プルートーの実写化とかできないかなと思うぞ。おまけこの方のなんか口なんかね、あれ口調を再現できないですね、ごめんなさいね初見でね、ごめんね。
いえいえ、
どういう感じで読めば実写化とかできないかなと思うぞって感じかな。
まあまあそこはあんまりこだわらなくてもいいかなと思いますけれどもね。
おまけ、今年上映された SF 映画宇宙人侵略もの、題名忘れた、何作かを見るたびに富野監督に大金渡してダンバインかオーラバトラー戦記を実写化できないかと妄想してしまう笑い、
うん、
大金渡して、
まあ今の3D 技術だったらどんなものでも作れないものはないなと本当に思いますね。
ダンバイン見たいね、確かに、ね、
ダンバインはね、リアルなものは見てみたい気がしますが、
東京上空ダンバイン飛んでる時はやっぱり感動したもんな。
あ、私はね、あの東京上空という作品にはですね、いろいろと思うところがありましてですね。
あ、そうなんだ。
あの自衛官の息子ですので、
そう、
ここはこういう指令は出ないんじゃないかなとか思いながら、あ、
そういう視点で、
なんか見てました ね、
ね、
うん、
特に航空関係の、ね、自衛隊でしたからね、お父様はね。
でそこでリアルスティールですよ。
あ、はいはいはい、あ、小説は今日はスタジオにお持ちで、
リチャード・マシスンの原作をやっと読みました、
はい、あ、そうですか、番組でもね、はい、ご紹介しましたよね、
で、まあ、私も原作は読んでいなくて、
はい、
映画と原作はかなり違うようですという情報だけお伝えしていまして、
はい、
で読まなきゃいけないなと思っていて、うん、ようやくですね読むことができたんですけれども、
うん、
リチャード・マシスンの原作、うん、リアルスティール、
うん、
はい、映画と全く違いました。
それぐらい違う、
もう全違います。
ためが長いね、それぐらい違う、もう
本当本当に違います。
3回目はしつこいよ
ですね、これは角川から出版されたものなんですが、原作はですねわずか48ページの短編なんですよ。
あ、そうなんですか、は
い、で、登場人物もかなり違います、映画はですねこれを原作にしてると言えば、まあ原作にしてると言えないこともないんだけれども、
うん、
もうほぼ違うオリジナルと言って差し支えないと思います。
でもほら分厚いですけど48ページ以外は何なんですか。
他の短編です。
あ、そうなんですか。
短編集です、この角川文庫から出版されたリアルスティールという、で、リアルスティールというのは言ってみればこの文庫本について言うと、
うん、
この本全体のタイトルでありまして、映画リアルスティールの原作となっている小説はですね、まあ、現代はスティールですね。
そうなんですか。
鉄、ね、でこのスティールというのが主人公のあだ名なんですよ。
へえ。
で、あのロボット同士のボクシングだったり、主人公がかつて世界ランカーを目指したボクサーだったりというところは同じなんですが、
そこの設定は
同じなのはね、そこだけです。
ほう、
ズバリそこだけ。
そうなんだ、
うん。で、まあ、ネタバレにならない範囲でということですけれども、うん、まあ、実はですね今村山おすすめの作品に
入ってるんですね、
なんとなく入ってしまったんですけれども、映画に出てきたロボットたちというのは人間より大きかったでしょ、
うん
うん、3メーターぐらいありそうな、
ありましたね、
まあ、人間より一回り大きいロボットたちがプラレス三四郎的な雰囲気でリングの上で戦う物語でしたけれども、このリアルスティール原作に出てくるロボットたちはですね人間と同じサイズで、人間と見分けがつかないリアルなロボットたちで、殴られれば血を出すしというですね、汗も隠しというですね、
サイボーグ的な感じ、
うん、あのだから見た目には、まあ、要するによくできたアンドロイドということですね。
は
そこがだいぶ違うところですね。 でストーリーも、映画のリアルスティールはロッキー的な夢をつかむお話でしたけれども、原作本はねだいぶ違います、はい、どう違うのかは読んでいただければこの冬休みにね
48ページだからね、
あっという間に読めますので、いいんじゃないかなと思いますよ、
はい
はい、ではこのあたりでですねちょっと気分を変えまして、今日は名曲を2曲用意しております。
俺は本当だ書いてある
Q シートにも書いてあるでしょ、そしてなんと著作権を私ども NBC 長崎放送が持っている楽曲でございますから、
作詞はなんとね村山さんですからね、
村山さんで作曲はキカラジタンの歌を作ってくれた佐藤太さんですので、自信を持ってユーストリームだろうが YouTube だろうがポッドキャストだろうがお送りできるというですね、
素晴らしいかね、
では
林さん、それ歌ってるの
歌ってるのはね、歌ってる人たちは紹介したくないぐらいの勢い
かけますか本当に、
まあ、2分19秒の短い曲ですからさらっと、
ああ行きましょうか、
しれっと行きましょうかね、
はい、笹本勲と鹿戸正人の歌でしゃべれアナウンサーロボ。
あれはなんだ、アナウンサーロボだ、
強いぞアナウンサーロボ、かっこいいぞアナウンサーロボ、あせてしゅう大好きだ、しゃべれアナウンサーロボ、ないぞ、しゃべれアナウンサーロボ。
KTN 軍団が攻めてきたぞ、アナウンサーロボを助けて。
強いジョーアナウンサーロボ、かっこいいぞアニャンシャリョボ、キキャオチュウケイワドアウィスキトワオ、シャベルウェアニャンシャリョボ、イマリモンクエウニャラセリョラレリロウェロリョボ、ワクショウトウォクミョお手の妙の、しゃべるえあにゃう車両も、
強いぞあにゃう車両も、かっこいいぞあにゃう車両も、しゃべるえあにゃう車両も、
しゃべれアナウンサーロボ聞いていただきました。
懐かしいですね。
10年前の楽曲ですね。
9年前ですね。あ、
正確には9年前。
はい。
はい、
懐かしいですね。
はい。子供たちの声が前奏間奏などに入っていましたが、
はい、
その辺を歩いていた小学生を捕まえて出演していただいてます、ね。
君トップシークレットを今さらりと言ったけれどもさ
トップシークレットだった、
トップシークレットだよその辺は。
いやいや、今のカットしておい
た、カットしとこう、それはそれはねえねえ、いろいろあるからさ今の世の中はね、
あるんだ
今の世の中いろいろあるから、
いやいや、あのちゃんと断ってやってますよ、断って、
あもちろんですよ、いや、あ違いますよ、それはですね、村山さんはちょっと記憶がごちゃごちゃになっていて、プロモーションビデオみたいにしてスクリーンで上映したんですけど、それに出てくるあのお子さんですね、それがそうです。
まあ、実はですね当時あの NBC で、
はい、
小学生の子たちにですね、
はい、
放送を勉強しようっていう、 なんだっけ、
あのね、そうです、あのいろんな番組出てもらう子どもの団体がいたのです、あったのです、
はい、
そこにいた子どもたちですね、
あのお願いして出てもらいました。
そうですよ、
正確に言います。
そういうふうに言っとかないと。
余計なこと
余計なこと言っちゃダメ。
よろしくない。
なんかそこら辺の人も声かけてなんか歌ってもらったみたいな。違いますよ、それはね。
ええ、きちっとしとかなければいけませんね。放送局として大変失礼いたしました。
はい。
ではですね、時間もだいぶ進んできました
けど。こんな時間じゃないですか、もう。はい、
どうしましょうか。はい、林田アナウンサーのおすすめの作品を一つぐらい来週にしますか、はい、では一通だけメッセージをご紹介しましょうか。林田さんが
おこれ時間大丈夫ですか。
大丈夫です、はい、
あ大丈夫なんですね。
大丈夫です、
はい。おたるさん、
お
おたるさんから、
おたるさんから、
いつもユーストリームの生配信お疲れ様ですといただいておりまして、ご提案があります。
何ですか。
ターン A ガンダムなんていうのはどうでしょうか。村山さんは当然チェックされていると思いますが、
単影ガンダム富野さんの、ね、作品ですね。
自他ともに認めるファースト至上主義者の林田さんはご覧になったことがあるのかなと、富野監督作品ですし、そういう意味でも林田さんがどう見るか気になるところです、うん、あとはヒゲとあの独特の雰囲気で毛嫌いされがちな世界に村山さんがどういう切り口で引っ張り込んでくれるのかをなどなど面白いと思うんですが、個人的に大好きだっていうのもあるんです。本当はテレビ版の全50話を見ていただきたいところですが、とりあえずはこう地球光って読んでいいんですか。地球光、うん、地球光月光町、月の光の町、月光町の、う
ん、地球光でいいんじゃない
か、地球光ですかね、はい、月光町の劇場2作品からでもいかがでしょうか、というような感じでいずれテーマに取り上げていただけたらなと思う次第です、
はい、
といただきました、
はい。映画の DVD は私が持っておりますので。
そうですか、
はい、
はい、わかりました。
大丈夫ですよ。
そのうち、
そのうち取り組んでみたいですね、
はい、
はい、
そうですね。
ではもう一曲今日はね用意してございますので、
はいはい、
はい、いけるんちゃおうかな。
いけるんですか。
いける、うん、多分大丈夫、
はい、多分大丈夫、
うん、
はいはい、
では林アナウンサーから紹介してください、
は
い、
これは3年前かな、4年、3年前か、
3年前かな、
作った分ですね、はい。国枝正明と、おあれなんていうタイトルでしたっけ。
あ、グループ名
ありましたね。
グループ名決めてましたね。
決めてましたね。
忘れちゃいました。
もう忘れちゃったので、そのまま国枝正明と林田村山、大倉安井がバックコーラスで歌います、
はい。男子アナが5人で歌ってます。
はい。はい、アイラブ長崎。
どうぞ。
こんばんは、国枝正明です。大好きな長崎、心を込めて歌います。聞いてください。アイラブ長崎。ある晴れた日に港に行くのさ、世間の厳しさ空ににじみます、青いロマン長崎、だけど夜は紫、
今年も1年たくさんのご来店、ホームページへのアクセスありがとうございました。ワイワイ貿易の七例初売りは1月2日早朝午前3時スタート。毎年好評のオリジナル福袋スターウォーズやクローズの特別福袋は店頭ホームページにて限定販売、その他店内商品お年玉プライスにて大奉仕。ワイワイ貿易の初売りは1月2日早朝午前3時、来年もよろしくお願いいたします。さて今月のプレゼントは可愛い絵柄で勢揃い、ワンピースのチョッパーとハローキティが夢のコラボをしたキーホルダーを3名様にプレゼント。12月下旬発売、話題のキーホルダーです。プレゼントをご希望の方は NBC ラジオ聞かせられないラジオのホームページへアクセス、プレゼント応募フォームを通じてお申し込みください。今月のキーワードは夢のコラボです。長崎、佐賀以外の方も応募できますよ。
やっほー、キカラチさんだよ。さあみんな正座でぴょんぴょんしながら拍手。長崎、佐賀とポッドキャストで早めに聞いてるみんなは大晦日だね。今何してる？私はこれからお年玉袋を りに行くからみんなは中身を用意しといてね。熊本は5日、社会人の気からしメイトは仕事始めも終わってホッとしている頃かな。油断大敵だぞ。山梨と岩手は7日、宮崎は8日か。七草がゆは食べた？せーの、セリナズナ五行靴べら仏の座鈴な鈴しろ。ちゃんと言えたかな。じゃあ年末年始もこの歌だよ。本当の気持ち。みんな元気かな、それとも陰気かな。ところでマジックって明るい色でも陰気だよ。マジック陰気。
さあ残り時間も少なくなってきましたね、ここでもう一通歯医者さんにメッセージを紹介してもらいましょう。
時間も気にせよ。アイボさん、いつも楽しく拝聴させていただいています。
拝聴ですか。
拝聴ですよ。
聴ですよね。
早速ですが来年はマクロスが30周年を迎えます。
お
そこでここでもう一度マクロスを取り上げてみてはいかがでしょうか。
もう一度
マクロスも今ではいくつもシリーズがありますし黒歴史とされたものまであります。
あら
そうなの。CS では特番や全話一挙放送も始まっています。 NBC がマクロスフロンティアをネットしなかったというのも時効になった頃ではないでしょうか。
遅れてネットしましたよね。
リアルではなかったんです、
うん、リアルではなかったんですけどね、は
い。来年に向けぜひ一度おさらいなどされてみてはいかがでしょう。いろんな話が聞けるよう楽しみにしておりますといただきました。
ありがとうございます、
はい。
さあ残り時間もあと1分を
これお返事しなくていい。まあ、いつかね。
相棒さん、はい、どうもありがとうございました。まあ、なかなかですねご要望通りにいかなかったりするこの番組ですけれども、ご要望はキャッチさせていただきました、はい、ありがとうございます、はい。さて林アナウンサーまだ紹介してないメッセージがこんなにいっぱいあります。
あ、これ来週も紹介せんばいかんね。
せざるを得ないと言っても華厳の滝ではないでしょうね。
久しぶりに聞きましたね華厳を。
というわけで来週も大雑談大会です、はい。聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山仁でした。それでは皆様また来週。